定第5、一般質問を通告順に行います。第18期教育町議会における一般質問、質疑時間の制限時間、1分前となりましたら、卓上ベルを鳴らすこととしております。具体的には、電光掲示板の残り時間の表示が0となった時点を指します。議員におかれましては、時間内での質問、質疑に心がけてください。それでは、通告1番、西木戸敏治君。
はい。ございます。通告1番8番議員錦戸敏治です。先に通告しておりました利権について質問をいたします。まずはじめに霊屋町就学支援金制度の充実について質問をいたします。高校入学準備補助金の見直しはできないかということです。霊屋町子育て支援施策として諸々の取り組みがされていることについては感謝されています。高校入学準備補助金については町内の高校入学者の保護者の方は大変喜ばれていることと思います。現行では一部の方のみ天草拓真高校マリン校舎入学者のみ3万円の支給となっていますが、高校入学する際は、どこの高校に入学するのも多額の費用がかかると思います。天草拓真高校マリン校舎入学者のみの入学者ではなく、私は高校入学者全員への入学祝い金として、同等の祝い金を支給することができないかと思っているところでございます。町内の高校入学者への祝い金という意味もあると思いますが、自分の将来を決め、それぞれの高校を選択され、勉学に励まれていかれるわけでございます。同じ町民であり、公平公正に欠けるのではないかと思っております。私は高校入学者全員に同等の、高校入学準備補助金を支給すべきと思いますが、お伺いをいたします。次に、霊屋町奨学金貸付制度を学費軽減施策として学費軽減補助金制度にできないかと思っているところでございます。霊屋町として奨学金貸付制度があることには感謝をされていることと思います。霊屋町奨学金貸付金を借り入れして就学し、高校、大学を卒業し、返済義務が生じるのは言うまでもありません。また、返済免除要件に該当した場合には、当然のこと返済が免除されることになります。奨学金貸付金を借り入れせずに、自費で学費に励み、技術、資格などを習得し、卒業して、霊屋町奨学金貸付金制度の返済免除制度に該当した場合にあっては、した場合にあっても、何の恩恵もないことになります。霊屋町奨学金貸付金借り入れをした人も、借り入れしなかった人も同じ町民であり、公平に欠けるのではないかと思っているところです。学費軽減補助金、これは過小ですけども、として、高校在学期間3年間は、奨学金貸付金程度の金額を支給する。大学在学は現行の通り、奨学金貸付とすることはできないかと思っているところです。今後、少子高齢化が進み、人口減少が生じると思います。魅力ある街づくりのために、 また霊屋町子育て支援策として考えられないかと思っております。高くな金額になり財源が心配されますが、ふるさと納税寄付金を子育て支援補助金として充当するなどと思いますが、お伺いをいたします。次に農作物の鳥獣被害防止施策について質問をいたします。防護施策として電気柵の補助金が施行されており、被害防止対策として施行されていますが、近年の鳥獣被害、イノシシによる被害は年々増加傾向にあるのではないかと思います。ここ近年は異常気象で気温が上昇し乾燥状態が続いた場合、電気柵では電流は流れていても地面が乾燥状態であり圧が効かない状況にあります。防護柵の補助はできないかと思っております。熊本県では団体で防護柵を施工する場合、現物給付がなされ受益者が施工することで補助がなされております。霊北町も独自で同等の対応ができないものかと思っているところです。また近隣の市では防護柵補助制度もあり、農作物の鳥獣被害防止施策としてできないかと思っているところです。お伺いをいたします。答弁をいただき、その後自席で再質問をさせていただきます。
ただいまの錦戸議員のご質問に答えさせていただきます。まず1項目目の霊北町就学支援金制度の充実について2点の質問をいただきました。1点目の高校入学準備金補助金の見直しはできないかについてでございますが、霊北町では町内に立地する天草拓真高校マリン校舎への入学を奨励することを目的に、町内の中学校からマリン校舎へ進学する高校入学生の保護者に対して高校入学生1人について3万円を助成しているところであります。県立高等学校の現状につきましては、少子化の影響により熊本市以外の地域での定員割れが進行している状況にあります。このような状況を踏まえ、県教育委員会においては本年4月24日に県立高等学校の現状と課題を踏まえつつ、今後の県立高等学校の在り方及び取り組みの方向性について検討するため、県立高等学校在り方検討会を設置し、これまで2回の検討会が開催をされているところであります。検討会においては、県立高等学校の学校規模、学校配置等の考え方、県立高等学校のさらなる無力化に向けた今後の取り組みの方向性、その他県立高等学校の在り方に関し必要と認める事項などについて協議していかれることとなっておりまして、今後は県内24カ所程度で地域意見交換会も予定されているとお聞きをしております。高校が地域に与える影響は非常に大きく、地域人材の育成や地域振興など高校が存続し活性化することにより生徒や若者の意欲や能力、肯定感が醸成され地域の活力が増していきます。町ではこれまでも天草拓真高校マリン校舎生徒の皆さんに地域の課題を解決するさまざまな取り組みを行っていただいており、令和6年度からはマリン校舎魅力化推進事業の取り組みを始めたところであります。今後多様性の高い魅力ある地域の高校となることを願っているところでありますが、県立高等学校在り方検討会でのマリン校舎の学級減を伴う学科改編などを大変危惧しているところでもあります。天草拓真高校マリン校舎入学準備資金の助成につきましては、 ただいま申し上げました通り、町内に立地する天草拓真高校マリン校舎の入学者を確保し、活性化を図っていくための制度と考えております。なお、議員ご質問の高校入学者全員に同等の高校入学準備金補助金を支給することにつきましては、昨年度令和町子育て支援対策会議において協議をいたしましたが、本年度から保育料の完全無償化をはじめとして、出会いから結婚、妊娠、出産、保育、教育、住まい対策まで総合的な子育て支援対策を講じていくこととした結果、所要の財源が必要となりますので採択を見送ったものでございます。次に2点目の令和町奨学金貸付制度を学費軽減施策として学費軽減補助金制度にできないかについてでございますが、学費軽減補助金仮称として高校在学期間は奨学資金程度の金額を支給するとした場合、令和町奨学資金貸付額は高等学校奨学生の場合月額1万2000円以内であり、3年間の貸付額は1人当たり最大43万2000円となります。現在1学年平均約50人程度でありますので、1学年あたり2160万円の費用が必要となります。多額の財政措置が伴いますので、ふるさと納税寄付金を充当するとしても事業実施には大変厳しいものがあると現時点では考えているところであります。なお、高校生等への就学支援については平成26年4月以降の入学者が対象となる高等学校等就学支援金制度がございます。お家庭の教育費負担軽減を図るため、国による授業料支援の仕組みで、国公、私立問わず、高等学校等に通う所得等要件を満たす世帯の生徒が対象となっております。また、熊本県では、国公立学校、私立学校に在学する世帯で、生活保護受給世帯や、非課税世帯、家計急変世帯に対しましては、教科書費や PTA 会費など、授業料以外の教育費の負担を軽減する、熊本県奨学のための給付金制度がございます。現状、高校生等に対する支援制度は、国県の制度が充実しておりますので、中学校での進路選択の際、保護者や生徒に対して、制度の周知を図るように努めてまいります。次に2項目目の農作物の鳥獣害被害対策として、令和町も独自での防護策補助制度の質問についてでございます。令和町では有害鳥獣による農作物の被害を防止するため、令和町鳥獣害駆除対策協議会を関係団体で組織し、現在個体群の管理、侵入防止対策等の事業を実施をいたしております。昨年度の令和町管内でのイノシシ捕獲頭数は844頭で、令和4年度の919頭から75頭減少はしておりますが、捕獲事業を開始してから約26年間で2番目に多い捕獲頭数でございます。また昨年度のイノシシ防護策につきましては、国の鳥獣被害防止対策総合事業を活用し、佐賀瀬川、嫁入川地区において金網柵施工延長890メートルを資材費を支給し、受益者の直営施工で整備をいたしております。国の鳥獣被害防止対策総合事業の補助要件は、原則受益個数3個以上の共同実施の要件がございますが、地形的理由から連続しない策でも、整備地区全体として受益個数3個以上であれば整備可能となっておりますので、まずは町といたしましては国からの補助がある本事業の活用を推進しているところでございます。また令和町独自の単独費による補助金として、イノシシ等の有害鳥獣による被害を防止するため、対象面積2R 以上の農地等に 電気柵等のイノシシの防除施設を設置する場合についての資材購入に要する経費に応じて1農家あたり4割から5割の補助率で上限額3万円の範囲で助成するイノシシ等有害鳥獣防止防除施設補助事業を実施をしております。昨年度の実績は28戸に56万5千円の助成を行っております。また中山間地域等直接支払い交付金および多面的機能支払い交付金の協定農用地につきましても当該事業の中でも取り組みを実施されている地域もございます。鳥獣被害防止対策につきましては、まずは有利な国の助成事業を活用しながら個体群の管理、侵入防止対策、生息環境管理の3つを柱にした農作物の被害防止対策に今後も努めてまいります。以上、西代議員のご質問に答えさせていただきました。
少子化の影響により定員割れで進行している状況で今後の在り方について危惧されていることは理解できます。また高校で地域に与える影響は非常に大きく、地域人材の育成や地域振興など高校が存続し活性化することにより生徒や若者の意欲や能力を肯定感が醸成され地域の活性化が増していきますということもこれも私はその通りであると思っております。私が言いたいのは町内への高校の入学祝い金という意味もあるかと思いますが自分の将来の進路を決めそれぞれ技術資格などを習得する目的を持たれて高校にまたそれぞれ専門課程を専攻され入学に励まれているところでございます。私は同じ町民であり公平公正に欠けるのではないかと思いますがいかがでしょうか。
町長
はい、ただいまの件ですけれども、この点につきましては先ほど回答いたしましたとおり、本制度につきましては町内に立地するマリン校舎への入学を奨励するということがまず第一の目的でありますので現時点ではマリン校舎の入学者に対し支援を引き続き行ってまいりたいというふうに考えております。
西尾としてある、はい、
そうするといわゆる町民として考えた場合ですよ。同じいわゆる町民の保護者子どもたちの立場で考えた場合に公平公正の立場は考えられないでしょうかと思います。これどうなんですか。
はい、どうぞ。
議員おっしゃることは分かりますけれども日本国憲法の中にもですね教育を受けさせる権利そして義務がございます。そういった中でやはり教育というものはですね親の責任で教育を実施していくというようなことも考えられます。そういった中でもありますけれども先ほどから申しますようにこの補助金の目的につきましてはですね革新高校の生徒を確保するという意味で対策をしているところでございますのでご理解いただければと思います。
西尾として
はもう私も考えてちょっと相違があるようですけれどもこれやはり親御さんに教育プランも当然分かりますけど本人の努力も分かります。しかしやはりですね同じ学校同じ立場で考えればですよ町のいわゆる町民として考えた場合にはちょっと疑問視するところがあるわけですけども、結果がそういうことで町長が判断されるならばでしょうけどもそこでですね昨年度に霊屋町子育て支援協議会において協議がなされたということですが高校入学者全員への祝い金の支給という話はここでは出なかったのでしょうか。
教育課長、
はい、検討の内容としましては、通学支援という形での検討をさせていただいております。 通学の支援ですね。町内から、天草管内に登校校に対応生徒さんのみを対象とした、通学支援という形で検討をさせていただきました。以上です。
西田としては、
その話が出なかったということで理解していいですか。
理解した。
こちらからの依頼というか、こちらからの、子育て支援対策会議の中での提案としましては、何ができるかというようなことで、町内から天草管内の高校へ通われる方の、通学支援についてのみ検討させていただき
ます。
検討ではなくて、要するにその協議会の中でですね、やはり全員にもう支給するべきではないだろうかという話は出なかったんでしょうかと。
ご理解者。
一応全員という形では出ておりません。
西京都市役
天草タクシーマリン公社の皆さん以外に、子育て対策支援事業で同じ住民であるということでですね、出すとすれば、財源はですね、その8名目も支給され、今年度についてですね、8名支給されておりますので、あと残りの方が支給されたとしても130万かそこら辺じゃないかなと財源的に思いますけれども、この財源をやはり使ってですね、平等性を持たせた方が私はいいんじゃないかなと思いますけれども、そこら辺のお考えをお伺いします。
議員のおっしゃることも十分理解できますが、現時点ではですね、先ほどの答弁にもありましたように、マリコーシャさんの、存続のための部分ということでの補助金制度ということで理解をしております。
はい、西尾としゃん、
お互い意見が食い違って、これはそのまま平行線に行くと思いますけれども、今後ですね、私はやはりもう公平公正であるという、やっぱりマリン公社のですね、それは存続も分かりますけれども、やはりそれは別な角度でやはり考えて、こういうふうなこの補助金については、やはり同等な扱いをするべきだと私は思いますけれども、今後検討していただければと思いますけれども。検討される余地はないということですか。お伺いします。
はい。
長長。
はい。先ほどもお伝えしましたけれども、昨年度ですね、子育て支援の対策会議の中では、他の高校、例えば、地域内の高校に通われる生徒さんをどうするんだという意見も出ました。ここで。ただ、その中ではですね、やはり子育て支援全般にかかる財源等も含めて考えた場合ですね、なかなか今のところは厳しいという状況でございますので、その点につきましては、今後もですね、財源の確保に努めながら、子育て支援対策の充実については、検討を強化をしてまいる予定でございますので、その中でもですね、また協議をしてまいりたいと思っております。
石黒俊哉。
ぜひ、公平になるような施策で、取り組まれるように、ぜひお願いをしたいと思います。次に学費軽減施策の件ですけれども、私が言いたかったのはですね、令和町奨学金、貸付金制度の活用をして、勉学に励み、その免除対象となった人と、自費で、勉学に励んだ人との不公平が出てくるのではないかなと思っているところで、そこで思い切った貸付金制度ではなく、学費軽減施策として補助金制度ができないものかと思ったところ、その補助金制度には多額の財源が必要になりますが、子育て支援財源には先ほども言いましたけれども、やはりこのふるさと納税給付金をもっと増額になるように頑張っていただいて、ふるさと納税給付金を充当して、町民の高校生に平等にするならば、町内に残る人のみの支援ではなく、町外にて頑張る人、とかその方々もその意義をよく理解されて、共同連絡の地に対する思い、意義を深く感じられることと思います。 今後検討できないだろうかと思っているところですけど、いかがでしょうか。
マサリがよりか、
はい、長、
はい、例えばの件ですけども、まだの、まあ、奨学金の貸付制度、それにつきましてはですね、やはり先ほど日本国憲法のことを言いましたけれども、まあ、教育を受ける権利と進む義務ということの中で、就学が困難な家庭に対して奨学金を支払うという制度でございますので、この点はまず奨学金の貸付制度自体をご理解、もう一度ご理解をいただければというふうに思います。まあ、そういった中でですね、やはり先ほどの一件目の件とも、まあ同じといいますか、どこの取り扱いになろうかと思いますけれども、今後ですね、やはり、令和町出身の子どもたちが町内で、あるいは国内で、あるいは世界で活躍する人材を育てるためにはですね、当然、そういった子どもたちの将来のために、財源を使うということは必要であろうかと思います。ただ、その中でですね、やはり、先ほどから申しましたように、財源的な部分がございますので、それにつきましては、まあ、ふるさと納税制度等も含めて、財源の確保に努めながら頑張ってまいりたいと思っております。ただ、ふるさと納税につきましてもですね、5年度は、幾分確保することができましたけれども、今年度になりまして、またちょっと逆にですね、厳しい状況等もございますので、こういったところも勘案しながら、とにかく町として財源の確保に努めてまいりたいというふうに考えているところでございます。
西木戸敏春
君、はい、検討方よろしくお願いいたします。次に農作物長寿被害防止施策についてですけれども、この農作物の長寿被害防止施策は先ほどの質問の中でも言いましたが、電気策で防護できないのはもう現実にあるわけですね。防火策と金網でもそのここは失礼ですけどその金網のいわゆる光線、針金をですね、切られ、どうやって切るのかわからないんですけども、イノシシが切ってですね、そして破損させて侵入したケースもございます。効果的には、この電気柵よりも防護柵、いわゆる金網の方が、まあ、効くようでございますので、そちらの方の補助もあればと思っているところです。まあ、答弁の中で国の、補助要件は原則、受益者3個以上の共同実施要件であるが、地形的理由から連続しない策でも、整備地区全体として受益者個数3個以上であれば整備可能となっているとのことですが、隣接での、いわゆる隣接地、その一角の一段のですね、土地ではないかなと思いますけれども、ちょっと確認をさせてください。
農林水産課長、先ほどの国の補助事業の3個以上の要件につきましてのご回答ですけれども、これは隣接していなくても、まあ、山間部ではですね、山を挟んだ飛び地であっても囲んだ部分で、まあ、3個以上あればいいというところで要件になっておりますので、そのように、私どもを理解しておりながらその補助事業を実施しているところでございます。以上です。
西木田としては
すみません。そしたら、もう要するに一坂離れても、その3個、1、2、3 でも3個以上という考え方でいいということですか。そういう一段の中ではなくて。そしたら、各個人ではできないけれども、3人の名前で申請すればできますよという理解になるわけです。
農林水産課長。
この補助事業につきましては、地域ので全体で挙動した防除というところの中で、例えば七山地区で一つ離れた地域に農地を持っていらっしゃるところ、個別の3人でみんなで一緒にしようよというところであれば OK というところで理解をしております
。西田としては、
それぞれここは A さんの土地、ここは B さんの土地、ここは C さんの土地でも参考という理解ということですね。わかりました。まあ、そうであればその県の方に申請してその現物支給していただいて実施ができるという理解にでいいということでよろしいですね。はい、わかりました。はい、それでは私の質問はこれで終わります。
これ これで錦戸敏春君の一般質問を終わります。